Cinema Quest Radio.
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続き、休みの日に映画を見に行くと予告編で面白い映画がやっているからまた見に行くということで、エンドレス映画ライフを送っているけいちゃんが音楽活動をするときバンドでバックでギターを弾いてくれているおのちんに登場いただきます。おのちん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。先週はですね、はい、ちょっと早いんですけれども、うん、現時点での2017年おのちんの映画ライフから、はい、ベスト5を来週紹介してもらおうか言うたら、はい、5位と4位をポポーン言ってもう出し惜しみなしみたいな、はい、スルスルスルっとね教えてくれたんですけども、改めてタイトルを教えてもらいたいんですが、はい、現在79本の映画を見てきた小野ちんが選ぶ2017年現時点でのベスト5、はい、まず第5位は、
第5位がね、真夜中のパリでヒャッハーっていう、
気になる、掘り下げたい、
気になるタイトルでしょ
真夜中のパリでまではなんか、その後のヒャッハーが気になりますね。
もう文字通り真夜中のパリでヒャッハーしてる映画やね。
ほちょっとだけ、ちょっとだけ登場人物はどんな感じなんですか。
なんかね、パーティーで飲んだくれて、うん、なんやかんや起こるっていうだけの話じゃないけど、ヒャッハーやね。たまとにかくヒャッハーしてる。
とにかくヒャッハーしてる。うん。まあ、79本だからベスト5に入った5位が、とりあえず真ん中のパリでパーティーでなんやかんやってヒャッハーしてる。そうそう
そう、あのパリやから多分フランスやね。
うん、そうね。
フランスのギャグってあんまりね、今までこうあんまりこうフランス映画のギャグ映画とかであんまりこうグッと来えへんかったよね。
うん、さらっとしてるイメージありますね。そうそう、
このヒャッハーシリーズっていうのが2本あって、
ほう、
もう1本ないタイトル忘れてもてんけど、
うんうんうん、
ヒャッハーシリーズ2本あって、それではむっちゃくちゃ面白い。
ヒャッハーシリーズっていうのがあるのね。
そうそうそう、
次回
めっちゃくちゃ面白い、
おのちんゲストで出るときはとりあえず一周ヒャッハーシリーズを、うん、ご紹介いただこうかなと思いながら、はい、まあ、このままの勢いでいくとベスト1までいけないので、はい、続いてベスト4、
はい、
第4位は
これはザ・コンサルトンと、
あのザ・コンサルトンと、
そうそうそう、ベン・アフレックが出るやつ、はい、もうアクションがとにかくかっこよかっただけなんでとにかくこうスピーディーでかっこよくて、うん、それだけ、
スピーディーでかっこよくて、そうそうそうそう、よかったと、
よかったと、
あ、爽快だったという感じですか ね、
うん、
はい、
ガシガシバチバチドンドン、はい、終わりみたいな、
小学校2年生っぽい
そうそうそうそう、
ガシッガシッバシッバシッドンドン、よっしゃ第4位みたいなね、
そうそうそうそうそう、
感じなわけですね、うん、なおのちんのことがどんどん好きになるわ。続いてじゃあそろそろ狭まってきますよ、はい、あと3本しかないんでね、はいはい、2017年おのちんが選ぶ現時点での素晴らしい映画第3位、
それがね、うん、ちょっとベタすぎてあんまり言いたくないねんけど、
ほう、
でももう語り尽くされてるであろう映画やから、はい、ベタすぎるなと思うねんけど仕方ないよなこれはっていうのが
3
位で、ララランド
入れなきゃね
入れないわけにはいかんかなみたいな、
2017年振り返った時にね、
そうそうそうそう、なんかね、
うん、
楽しいしこう悲しい感じがこうおもろうてやがて悲しきララランドみたいな、あのこうね、
おもろうてやがて悲しきララランドおのちおお、ものすごいコンパクトにまとめましたね。
もうそんな感じでしょ。
確かに、
うん、
華やかやけど、そうそうそう、ちょっと哀愁があって、
そうそうそう、オープニングでガツンとくるやん、
くる、
楽しい、むっちゃこうこうワクワクする感じ、
もうど頭に花火がドカンと上がる感じでね、
最後ちょっとしんみりしていく感じ、
うんうんうん、
あれはもうねベタやけどねやられたかないう感じは、
あ、そうか、
はい、
そこから2つ下がったところにある真ん中のパリでヒャッハーが気になってしょうがない、ね、ララランドにもう少しで迫ってる感じのヒャッハー感が気になりますけどもね。さあ、じゃあもうあと2つになってしまいましたが、ララランドを超えて小野ちん的第2位に選ばれた映画は何でしょうか。
これはね、この間まで1位やってんけど、あのね、ララランドつながり、つながり、ライアン・ゴズリングの、ね、はい、ナイスガイズ、
お
ラッセル・クロウとライアン・ゴズリングのあれ、あのララランドと あのナイスガイズを日本一見た人は気づくねんけど、うん、あのライアン・ゴズリングのライアン・ゴズリングの二度見っていうのがね、
ライアン・ゴズリングの二度見、
そうそう、ララランドでもナイスガイズでも二度見する同じようなポーズがあんねんね、
うんうんうんうん、
それが面白いのよ
ちょっと待って、
あ、ララランド、
あ、なるほど、
そうそうそう、
ナイスガイズを見てて、見てて、
あ、今ララランドのことしたみたいな感じのこう二度見があんねんね、
ほうほうほうほう、
そうそうそう、でどっちも2回見てんけど、
うん、
ないあのララランド見てからナイスガイズ見た時はあララランドってなって、
うんうんうん、
でララランあのナイスガイズ見てから次ライラランド見ララランド見た時はあナイスガイズのって、その二度見がねあんねん、うん、あの二度見ネタ小ネタあんねん。
79本見てきた映画の中で、うん、ベスト5を選んだ理由が、
うん、二度見
すごいポップ
そうそうそうそう、めっちゃ面白いから、
ああ、じゃあこれはララランドとナイスガイズを
見てくれた人は、見た人は、うん、あれってなるし、
うんうんうん、
まだどっちか見てないとかっていう人はあこれかって見てもらったらね、一つなんかこう見る楽しみになると思うね。
新しい映画の楽しみ方やね、
うん、新しいかどうか知らんけど、
シリーズも気になるところですけど二度見シリーズも、
二度見シリーズ、
ほー、なるほど、ここに来て第2位と第3位がまさかの二度見シリーズ、
そうそうそう、
ライアン・ゴズリングが君臨して、でもナイスガイズがつい最近まで1位だったわけですよね。
ここ先月、先月ぐらいにドカーンってやられたのが、
う
ん、第1位の、
はい、
あのね、あのベイビードライバーっていう、
ベイビードライバー、
そう、あのね、あんまりやってなかったかな、うん、
はい、
いっぱいいろんなとこではやってなかったかもしれへんけど、
うんうん、
むっちゃくちゃ面白いから。
どんな映画なんですか？
ドライバーの映画
怒った、今怒った、ケイちゃんもドライバーぐらいは分かったし赤ちゃん、
あの車、赤ちゃんは関係ないんだけど、
ちょっと
ベビーフェイスな運転手の話かな、
おのちんぽいね、
いやいやそうそう、あのそれエドガー・ライトっていう人が監督の映画やねんけど、
はい、
その人はあのショーン・オブ・ザ・デッドとかフォット・ファズとかなんか面白い映画、なんかすごい面白い映画ばっかり撮ってんねんけど、
うん、
そのエドガー・ライトっていうのとサイモン・ペックっていうのとニック・フロストっていう3人が揃うとまず間違いないっていう映画が、そのフォット・ファズとかショーン・オブ・ザ・デッドとかっていう映画、
うん、
むっちゃくちゃ面白いから、もしなんか機会があったらぜひ見てほしい感じの面白い映画やね。
むっちゃくちゃ面白いの面白みはどのあたりに現れてるの？
とにかく面白い笑える？
ジャンルとしてはコメディ映画、
コメディかな、
ってこと？
コメディ、アクション、グロかったりとかっていう、
ほー、うん、結構盛りだくさんで、
ショーン・オブ・ザ・デッドはもうあれやからね、文字通りそのショーン・オブ・ザ・デッドやから、あのゾンビものやからね
、はあ、ゾンビものね、うん、ちょっとコンディション整えて見に行かなきゃいけないやつね
そうそうそう、
え
でその3人が揃うとめっちゃ面白いから、うん、あの大体見るようにしてんねんけど、
うん、
で今回のやつはエドガー・ライトっていう人で、他の2人はあんまりこう出てたりなかったと思うんで、
うん、
ないんでどうなんかなって思いながらちょっと半信半疑で見てみたらむちゃくちゃ面白いです。
どんな風に面白いの？
とにかく面白いあのね、
もう一回言ってほ
しかった、あのね、
うんうん、
どんな風に面白かったとかね、
はい、
そういうのを言葉に表せたらね、
うん、
日頃の考えでなれるでしょ。
あ、まあそうね、
そうそう、素人はさ面白かった、どう面白かった、とにかく面白かったそういう感じじゃないのかね
2週経って一番最初に話した、うん、あの休みの日に一人で映画に行く、うん、僕はあの映画あまり友達と行くの好きじゃないって言ってた意味が、うん、2週目の最後、うん、ラストによく分かった気がする。
あ、そう
その後こう話した時に
語れない
会うという時間はまあまあ置いといていいかなという、
そうそうそう、
はあ、
語れないしね、
これあの、うん、リスナーの皆さんぜひチェック、よかったらチェックしてくださいね。おのちんのベスト5、今一度けいちゃんからご紹介しましょう、うん、おのちんベスト5第5位、真夜中のパリでヒャッハー、これはあの噂のヒャッハーシリーズ第2弾です。第4位ザ・コンサルタント、第3位、これは外せないでしょう、ララランド、そして第2位、ララランドを見た後に見るとあララランドとなること間違いなし、ナイスガイズ、そして第1位、めっちゃ面白かった、それだけです、ベイビードライバー、ぜひとも参考にして、そして今後の映画もね、 フラットに、そしてラフに英語を楽しんでいただきたいと思います。そういいな。実は本当はおのちにね、うん、俳優さんの名前の覚え方というテーマでもお話をしてほしかったので、そうぜひ近々ですね、キャッハーシリーズと二度見シリーズと、だんだん覚えられなくなってきた俳優さんの名前をどうやって覚えてるかというのを、はいはい、話しに来ていただきたいと思いますよ。おのちんシリーズもお楽しみにマイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続き映画が大好きだよというおのちんにお話をお伺いしました。おのちんありがとうございました。
ありがとうございます。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は東宝東和の中島千恵さんにお越しいただきました。中島さん、こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、まあ、おのちんのベスト5、うん、なかなか衝撃的でしたけども、
いや残念ながら私が宣伝した作品が一つも入ってなかった。
おのちん
残念でした
、はい、今からおのちん のリストにガガガガッと入ってくると思いますので、はい、まだ2017年終わっていないので、
うん、
ちなみにおのちんのベスト5で、うん、あのこれ良かったなとかになりました？
あ、でも確かに1位に挙げられてたベイビードライバーは私も見ました、
うん、あ、おのちんに聞いたら、うん、なんかめっちゃ面白かったっていう、うん、
ね、それだけですね
どんな映画なんですか？
なんか主人公がそのベイビーって呼ばれてる、うん、こう若い男の子なんだけど、
はい、
昔あのちっちゃい頃に交通事故にあって、こう耳鳴りがこう止まないっていうのが、
うん、
そ
う、という、
ただその音楽を聞くと、うん、その特別なドライビングテクニックを発揮して凄腕のこうドライバーになるんですよ。
ほ
う、それを使ってその強盗団 このお手伝いをすることになるんですよね。
あらあら。
で、あのこのいっぱいお仕事をこなしていく中で、うん、もうちょっと好きな人ができてこう辞めたいなと思って抜け出そうとするんだけど、はい、そこをなかなか抜け出せないっていうアクションもあり、
うん、
そう、あの音楽もめちゃめちゃかっこいいし。
へえ、おのちんのベスト5第1位に選ばれた時はなんとなく見てもいいかなと思っていたのに、うん、中島さんが紹介した時にめっちゃ見たくなりましたこれがプロとアマチュアの差なんでしょうかいいですね、うん、今多分、うん、あのおのちんもスタジオの外でそうそうそうそうそうそうそう、
思い出してくれてるかな、
もう一回見たいって思ってると思いますさあ、そんなおのちんのベスト1も紹介してくれました中島さんですけれども、今夜は先読みシネマ情報でどんな作品を紹介していただけるんでしょうか？
はい、今日は絶賛上映中、ゲットアウト紹介します。
ゲットアウト、
はい、
こちらはどんな作品なんですか？
ゲットアウトって言ったら、
う
ん、ゲラウ、まあ、出ていけとか、
ね、
逃げろとかっていう感じになるんですけど、
うん、
そこが一つの要素に、まあ、この映画の中にも含まれてるんですけど、まあ、主人公はこうニューヨークに暮らしてる黒人のクリスっていう男の子なんですけどね、
うん、
あの週末に白人の彼女ローズっていう子がいるんですけど、
はい、
その彼女の実家にこう出かけることになるんですね、
うん、
で、まあ、クリスは自分が黒人だからこう両親、白人の両親ね、気に入られないんじゃないかなってちょっとこう心配しながら行くんですけど、
はい、
まあ、ところがどっか会ってみると両親は過剰なまでにこう歓迎をしてくれて、かなり感じがいいんですよ。よく来たねって言って、
うん、
で、まあ、あの楽しい時間を過ごすんですけど、まあ、その夜庭をこう猛スピードで走り去る管理人だったりとか、
うん、
窓ガラスに映る自分の姿をこうじっと見つめる家政婦だったり、ちょっとあの使用人が黒人なんですけど、
はい、
ちょっと変な違和感を覚えるんですね、クリスは。
なんか変な感じがするなと。
そうで、まあ、黒人は大歓迎だけれども、そうやって使用人に黒人を使ってる、そこのちょっと違和感だったりとか、そういうちょっと変な行動を起こしてる2人にちょっと変だなって思うんだけど、
はい、
まあ、その日は 普通に過ごすんです、
うん、
で翌日に、まあ、亡くなったローズの祖父を称えるこうパーティーを行うんですけど、そこに、まあ、多くの、まあ、おじいちゃんのお友達だったり、うん、こういっぱい集まるんですけど、もう全部大体白人の人が集まるパーティーだから、
はい、
クリスはそこでもちょっとこう気がめいるというか、
うん、
まあ、なんか居心地悪いなと思ってる中に、どこか古風な黒人の若者を発見するんですね、
はい、
その招待されたお客さんの中にいるんですよ、
うん、
でまあその人にこう思わずこう写真でこうパチッと写真を撮るんですね。そ
う
したらフレッシュがたかれた瞬間に彼が鼻からこう血をツーッと出して、なんか急に豹変するんですよ。で、うん、クリスに対して出ていけ、ゲラウって言うんですよ。
ほう。
で、まあ、言ってこう襲いかかってくるんですけど、それも何かがおかしいというか違和感があって、
でも何か分からへんの。
そうで、なんかなんだなんだ、おかしいおかしいみたいな、よくわからないクリスは、
うん
うん、まあ、ひとまずちょっともうここにはいられないから、ローズとも早く帰ろうって言うんだけど、
何かがおかしいから離れようと。
そう、ただクリスは出るに出られない恐怖がどんどん迫っていて、
うん、
そこから出られない状況になってしまうんですよ。
へえ、
そう、
怖いけど、ね、見るのやめられないっていう感じがもう
なんかね、これあのサプライズスリラーと言って、私たちは
サプライズスリラー、
はい、あの売ってはいるんですけれども、
はい、
ただのホラーでもないし、変ななんかこう怪物とか出てくるわけでもないんですけれども、
うん、
こうじわじわとその恐怖が迫ってくるんですよ。で、まあ、最後はあっとこう驚く結末にこう導かれていくんですけど、どうしてこうなったかっていう話もちゃんと描かれてはいるんですけど、まあ、この中に一つのまあテーマとして、
はい、
人種間のなんか問題をこう掘り下げてる部分もあるんですね、実は。で、こう監督したのがアメリカのお笑いコンビでキー&ピールっていうコメディアンがいるんですけど、
今のテンションの話とお笑いコンビっていうのがつながらなくてザワザワってしました、うん、え、監督さんはお笑いコンビ、コメディアンさんなんですか？
そうなんです。アメリカではすごく人気のある、
うん、
まあ、言えばお笑い芸人さんなんですけど、
はい、
それの一つのジョーダン・ピールっていう方が、まあ、初めて監督をした作品になるんですけれども、
はい、
で、まあ、制作を手掛けたのがパラノーマルアクティビティとかインシリアスっていう数々の、 あのヒット作を生み出してきたジェイソン・ブラムっていう方が一緒に制作に加わってるんですけど、
うん、
この異色のコンビの2人がこう作り出してる作品になっていて、
うんうん、
で、まあ、そのこの監督のジョーダン・ピール曰く、恐怖とお笑いのインスピレーションは、まあ、現世も同じだと言ってるんですけれども、
は
あ、ちょっと中にクスッとこう笑える部分要素も入ってたり、
うんうんうん、
確かにあの怖い、もうドキドキする部分もいっぱい入ってるんですけれども、そういう恐怖とお笑いをこう融合させてるところがちょっと面白かったり、
はあ、
うん、
なんかあの私もいただいた資料の中で、観客に笑う機会を与えることで恐怖がより機能するっていう言葉があって、
うん、
あの笑いは警戒心を解くもので、その後で怖がらせれば観客はより一層恐怖を抱くっていう言葉がもうその時点でものすごい怖かったんですけど、そうそうそう、
緊張と談話がこう交互にやってくるっていうんですか、で多分そういうことかな。で、
違和感っていうのが、うん、こうなんか本当に怖いとか何かが起こっていないので、うん、えって思ったけど談話があるので、
うん、
あ、ちょっと置いとこうかなっていう気分になるのが、次の恐怖で置いてたやつも、うん、かぶさってくるってことですよね。
なんかゆったり、あ、いけるいけると思ったら急に、おもうやめてっていうところもあるし、
うわ、
し、何かが先が見えない怖さっていうのが、
うんうん、
結構心理ついてくるかなと思って、何、ちょっと待って待って、これがあれで、あの人がこうでみたいな、
落ち着いて落ち着いて落ち着いて、うん、大丈夫、うん、今談話の時やからみたいな時にまたっていうのが続いていくって、
もう隣の人のビクでこっちがビクってするような、
あ、私両隣の席も指定で届いた方がいいかもね、かなりビクッとすると思います、
うん、
でもその謎も映画を、映画が進んでいくにつれて分かってくる、
うん、
っていう、まあ言ったらそのパズルが合ってくるみたいな爽快感もあるってことですよね。
そう、あと驚くサプライズが最後に待ってるっていう、
でもほらサプライズの言葉にスリラーがつくんでしょ、うん、今回の映画でもそのお笑いのコメディアンの方が作られたそのまあ緊張と談話、うん、緊張と緩和みたいな、うん、お笑いがほんまに面白いのってずっと面白いことやってるんじゃなくて、うん、ちょっと一回落ちたりした後にドッと来たりするような手法がもしかしたらこう潜んでいるのかもしれないと思うと興味深いですね。
確かにその辺の要素をうまくこう組み入れてるかなっていうのも思うし、うん、
はい、
なんかもう2019年には北米で監督あの2本目の作品も撮るってまたスリラーをね撮りたいって言ってたんで、うん、ちょっとまたどういうね新しいニュージェネレーションの監督が出たなと思って、
わーじゃあぜひとも早いこの段階に、素敵な作品に出会っていただきたいと思います。絶賛公開中ということですけども、どちらの映画館に足を運びましょうか。
はい、こちらは神戸国際松竹東方シネマズ西宮 OS ほか公開中です。
はい、今夜はですね先読みシネマ情報で東方東亜の中島千恵さんにゲットアウトプラスお後の第1位のベイビードライバーも紹介していただきました、はい、誠にありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ